So the title of this series is called Amazing Grace.
メッセージのタイトルは驚くべき恵み。
And we'll read Romans 5.
そしてローマ人への手紙の5章というところを読んでいきたいと思うんですが。
Verses 15 to 21. 15
節から21節です。
Says, but there is a great difference between Adam's sin and God's gracious gift. For the sin of this one man, Adam, brought death to many. But even greater is God's wonderful grace and his gift of forgiveness to many through this other man, Jesus Christ.
ローマ人への手紙5章の15節から21節を読みたいと思います。ただし、恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにも増して神の恵みと一人の人、イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ちあふれるのです。
And the result of God's gracious gift is very different from the result of that one man's sin. For Adam's sin led to condemnation, but God's free gift leads to our being made right with God, even though we are guilty of many sins.
また賜物には罪を犯した一人の罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合は一つの違反のために罪に定められたのですが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。
For the sin of this one man, Adam, caused death to rule over many. But even greater is God's wonderful grace and his gift of righteousness for all who receive it will live in triumph over sin and death through this one man, Jesus Christ.
もし一人の人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物とを豊かに与えてくれる人々は一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するのです。
Yes, Adam's one sin brings condemnation for everyone, but Christ's one act of righteousness brings a right relationship with God and new life for everyone.
こういうわけで、ちょうど一つの違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一つの義の行為によって全ての人が義と認められて命を与えられるのです。
Because one person disobeyed God, many became sinners, but because one other person obeyed God, many will be made righteous.
すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。
God's law was given so that all people could see how sinful they were, but as people sinned more and more, God's wonderful grace became more abundant.
律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし、罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。
Let's read this last verse together.
最後の節を一緒に読みたいと思います。
せーの。 So just as sin ruled over all people and brought them to death, now God's wonderful grace rules instead, giving us right standing with God and resulting in eternal life through Jesus Christ our Lord.
日本語21節を読みたいと思います。一緒に読みましょう。はい。 それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。アーメン。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Thank you that your grace is so abundant and amazing, Lord.
あなたの恵みは豊かであり驚くべきものでありますから感謝します。
Lord, I pray that each one of us wouldeven today, receive your grace.
そして今日ここにいる私たち一人一人があなたの恵みを受け取ることができますように。
That results in eternal life.
そしてそれによって永遠の命が来るのです。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. So we're talking about amazing grace.
驚くべき恵みということをお話しましょう。
And we're going to look at different aspects of God's amazing grace.
そして神様の驚くべき恵みのさまざまな側面をこれから見ていきたいと思います。
But the big idea that I want you to get through this whole series.
そしてこのメッセージのシリーズの中で皆さんにぜひ受け止めていただきたい点というのはこうなんですね。
Is that God's amazing grace, if received, can transform our lives and relationship with Him.
神の驚くべき恵みは、それが受け入れられると、私たちの人生や神との関係を変革することができる。
And it will actually transform our lives with others also.
そしてまたその神の驚くべき恵みを私たちが受け取るときに私たちのと人との関係も実は変わっていくのです。
So throughout this series, I want you to think about one question throughout this series.
このメッセージのシリーズを皆さんが聞いていくときにですね、一つのこの質問を自分に問いかけてください。
What? Whoa, that went fast. What will we do with the amazing grace that God offers to us?
神様が私たちに差し出してくださっているこの驚くべき恵みを私たちはどうしていくんですか？どうしますか？
Or what will you do with the amazing grace that God offers to you?
皆さんにあなたに神様が素晴らしい驚くべき恵みを差し出していますが、それをあなたはどうしていきますか？
I want to share a true story with you about just as an example of how grace can look.
そしてこの恵みがどういうものであるかということを実話を通して皆さんにちょっと説明したいと思います。
There was a college in Atlanta, Georgia. This is a true story.
これは実話なんですけれども、本当のお話なんですけれども、アメリカのアトランタ州のじゃない、ジョージア州のアトランタという町にこのような大学がありました。
And the students had their graduating ceremony.
その大学で卒業式が行われようとしていました。
And there was a billionaire.
そこの卒業式に億万長者が集っていて、
named Robert Smith.
その億万長者のお名前はですね、ロバート・スミスという方でした。
Who came to speak to the graduating class.
そしてその卒業生にスピーチをするためにそこに参加していました。
And he said a lot of things.
そしてその彼はですね、億万長者の方はいろんなことをスピーチの中で言ったんですが、
But I think there's probably only one thing that they will remember the rest of their lives.
しかしそのスピーチいろんなことを話したので、卒業生が多分一生涯絶対に忘れないで覚えているだろうなという思えるような事柄が一つだけあったんですね。
Billionaire Robert Smith, he told them,
その億万長者のロバート・スミスさんが卒業生にこう言いました。
That he had decided to make a donation to pay off every single student's debt that was graduating.
そのスミスさんはですね、その時に卒業する卒業生が抱えていた学生ローンを全部支払ってあげますよと。
Can you imagine that?
想像できますか？
This is true. Just happened last year, 2019.
2019年、去年に起こった実話です。
Now the average loan was probably between.
その学生ローンはですね、だいたい平均的にこのくらいの金額だと言えるんですが。
Probably between $22,000 and $32,000. So.
だいたい。
237万。
卒業生がまだ抱えていた卒業時に抱えていた学生ローンの大体平均はですね237万円から、343万円ぐらいの学生ローン を抱えて卒業するという感じでした。
That means every student that graduated that day
ですからその日に卒業した学生たちは
could suddenly start life fresh
ですね、もう借金がなくなって新しい人生を生きることができるという新鮮なスタートが始まったんですね。
Imagine being one of those students.
もし自分がその学生の一人だったら想像できますか？
Imagine being a student that was one semester behind.
で、あと1ヶ月、1学期後に卒業する予定の学生だったらどうだったでしょうか？がっかりですね。1学期遅かったから学生ローンは払わなくちゃいけないってがっかりしたかもしれませんよね。
Can you imagine how they felt?
ですね、その自分の学生ローンを全部支払ってもらったその学生の気持ち想像できますか？
Now the reason that this man Robert Smith could do that is because he's a billionaire.
ロバート・スミスさんがそれだけの金額の学生ローンを全部支払ってあげることができた理由は、まあ、彼が億万長者だったからです。
He had the unique ability to be able to pay off all of their loans.
ですね、学生全員のローンを全部支払うことができるという本当に特別なものを持っていました。
This is a great example of what God has done for each one of us when we received Jesus Christ as Lord and Savior.
今このお話はですね、私たちがイエス様を自分の救い主として主として受け入れた時に受ける恵みのいい実例になっています。
It's only a very small example of what God does because our sin is so much greater.than our debt to a university.
ですね。私たちが神様に負っている罪というのは、その学生が抱えていただろう学生ローンに比べてもっと大きいものです。比べることができないぐらい私たちの神様に対する負債というのは大きいんですね。
Because we owe a debt to a holy God that none of us have the ability to pay off.
というのは私たちは聖なる神様に対して罪という負債を負っていて誰もその負債を支払うことはできないんですね。
Paul reminds us in Romans,
そしてパウロという人がローマ人の手紙で私たちにこのことを言っています。
Romans 3:23-24 says for everyone has sinned we all fall short of God's glorious standard yet God and that's a key point there yet GodWith undeserved kindness declares that we are righteous. He did this through Christ Jesus when he freed us from the penalty of our sins.
すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることが できずただこのただという言葉が鍵となりますけれどもただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。
Think about it. Jesus who is in heaven where there is no sin
考えてみてください。天にイエス様がおられた罪がない天国にイエス様がいらっしゃって
chose to leave heaven and come and be born as a man to pay the penalty of our sins.
そしてそのようなイエス様がこの地上に自らやってきた私たちの罪の代価を支払うために自らこの地上に人間としてやってきた考えてみてください。
If that doesn't make you happy and excited
そのことを考えたときに皆さんが嬉しく思ってワクワクしなかったら
Then you really don't understand how your wickedness offends God.
自分の悪がどれだけ神様に対して罪深いかということが分かっていないでしょう。
You don't really understand the reality of the debt that you owe a holy God.
聖なる神様に対して自分が負っている罪の負債というものがどれだけ大きいかということが分からないでしょう。
Now the billionaire, in order to pay off the debt of every student, he had to be willing.
そしてこの億万長者の方が生徒学生全員の学生ローンを支払ってあげるためにはまず自分がそうしたいそういう気持ちがないとできないですね。
And he had to be able to have the ability to do it.
そしてまたその支払いをすることができる能力がないとしたくてもできないですね。
But no matter how rich this billionaire was, he has noAbility to pay off your debt of sin.
この億万長者の方がどれだけ裕福であっても、皆さんの罪を皆さんが負っている罪の負債を支払うことはできないんですね。
How do you respond when someone spontaneously does something that you never expected for you?
自分は全然期待していないのに誰かが何かいいことをしてくれた。っていう時、皆さんどういう気持ちがしますか
？Is it just a tarimai?
ね、自分は期待してないのにこんなにいいこと
を。I'm so special. Why wouldn't they?
当たり前だと思っていますか
？Because I'm so special. Why wouldn't I?
自分は特別な人間だから彼が彼女がこういういいことしてくれたのは当たり前だよと思いますか
？I've had people do things for me. So... Just Matthews, right?
マテウスだけそう思うのはマテウス君だけだそうです。
I've had people do many times something that came became very unexpectedly.
自分が期待も予期もしていなかったことを誰かから素晴らしいことを受けたとかしてもらったことたくさんあります。
There is many times that we wanted to travel to the States.
アメリカに行きたいと思うことが何度もあって、
and really had no money to do
it. でも経済的には無理だ。
And suddenly, just out of nowhere,
でも突然、もう予想もしていなかったところから、
someone gives us money so that we can afford to go.
誰かが飛行機代払いますよって言ってくれる、それで私たちが行くことができたということがあったんですね。
And it is so overwhelming and humbling because.
そういうことが起こって本当に私はもう圧倒されるような気持ちになって本当にへりくだる気持ちになりました。
I don't know why.
どうしてそんな素晴らしいことをその人がしてくれたのかな。
Because I know I'm not anyone special.
私はそんなに特別な人間でもないし。
They probably do it because I feel sorry for my wife. That your kids are in the States and...
そのような方がですね、私たちに経済的なサポートをしてくれたのは、
not because of anything in me,
私がですね、特別な人間だからじゃなくて、
because she's so special.
奥さんがとても特別で、子供がそばにいなくてかわいそうだと思ってるからかもしれません。
Except really, the only reason I know that people do that is because God has just blessed us.
そのような God is showing us 素晴らしいことを人が私にしてくれるのは、神様の恵み行為のおかげだけですね。
Because of God's amazing grace.
それは神様の驚くべき恵みがあるからそういうような素晴らしいことを周りの方が私たちにしてくれる。
And it humbles me that God sees me as special.
そして神様が自分を特別な大切な人だと見てくれるということを思うときに本当にへりくだるような気持ちになります。
But the good news is God sees you as special.
そしてまた素晴らしい知らせは神様はあなたを皆さんを特別で大切な人だと見ているんですね。
And we need to understand we are His children.
そしてこのことを皆さん理解してください。私たちは神様の子供ですよ。
And so for the next weeks or months, I don't know how long, we're going to be talking about God's amazing grace.
このメッセージのシリーズを終わらせるのにどのくらい何週間か何ヶ月かかかるか分かりませんけれども、今日からですね、この神様の驚くべき恵みということを私たち見ていきたいと思います。
And how understanding how amazing His grace is and receiving that grace.Can transform our lives.
そして神様の驚くべき恵みがどれだけ素晴らしいかということを理解して、そして理解した後それを自分のものとして心に受けることができたら私たちの人生が変革していきます。
And transform how we relate to others.
そしてまたその恵みのおかげで私たちが人と関わるときにその時の人間関係が変わっていくでしょう。
Because God gives us grace so that we can in turn give it to others.
神様が私たちにその恵みをくださる理由はですね、私たちがいただいてそれを自分のものとしたら今度はその恵みを他の人に差し出すことができるから。
It's like having a cup with a cap on top.
コップがあってそこの上にキャップがついていて、
God wants you to take the cap off.
神様はあなたが持っているそのコップのキャップを取ってくださいと言っていて、
Because he wants to fill it with his amazing grace.
そのコップを神様の驚くべき恵みで満たしたいといっぱいにしたいと神様は願っていらっしゃるからです。
Sometimes when we think we're so full, we want to put the cap back on and just keep it to ourselves.
時々ですね、もうお腹いっぱいだと思うと、そのコップがいっぱいでお腹いっぱいだと思うと、自分で、キャップをつけてしまって、もう誰からも取られないように。
But God says, "No, leave the cap off. I will keep filling it and let it overflow to others."
でも神様はそのキャップを取ったままにしてください。私が恵みを注ぎ続けるから、それが流れて溢れ出て周りの方々に行くようにとしなさいと神様はおっしゃいます。
Grace is an abundant grace.
というのは、すいません、ここは。神様の恵みというのは豊かな恵みだからです。豊かな恵みです。ごめんなさい。
And His abundant grace will transform our relationship.
そしてこの神様の豊かな恵みが私たちの関係を変革していきます。
And so this week and next week we're going to talk about abundant grace.
今週と来週は豊かな恵みということをお話したいと思います。
But I think we need to understand the word grace.
でもその前にですね、私たちはこの恵みという言葉の意味を理解するべきでしょう。
Because especially in English, we use the word grace in many different ways.
というのは、特に英語ではこの恵みという、英語ではグレイスと言いますね。恵みという言葉をいろいろな状況で違う形で使うんですね。
So the word grace can be familiar.But maybe we don't really understand what Paul is talking about when he talks about grace.
ですからよくこのいろんな形でいろんな場面で使われるので、その恵みという言葉を聞いたらわかるかもしれませんが、でもその意味、パウロが聖書の中で語っているその真のこの恵みという意味が分かってないことがあるかもしれません。
For example, when we're sitting around the dinner table and before we eat, we'll say,Can you say grace?
例えばですね、この恵みという言葉、特に英語ではですね、このように使うことがあります。テーブルの前に座って、これから食事をするときに、恵みということを言ってくださいってね、恵みを言ってくださいっていう、ちょっと
really,
遅いんですが。
Really what they're saying is, can you say grace? They're saying, can you pray and give thanks to God for the meal today?
その直訳すると恵みを言ってくださいって言うんですが、それが言わんとしている意味はですね、食事の前にその恵みというのは神様に感謝して、食事に対して感謝の祈りをしてくれませんかって言っている意味なんですね。
Or you make a mistake at work or something, you say,、just give me some grace, okay? I'll try harder next time.
また別の例で別の場面はですね、仕事場でちょっとミスをしてしまったら、そのミスをしてしまった相手にですね、ちょっと恵みちょうだいくださいってこう頼む。
You know, maybe in Japanese you might use the word 申し訳ないとかごめんね。
まあね、ちょっと私に恵みをくださいって自分がミスをして、してしまったらちょっと恵みくださいって英語では言うかもしれません。まあ、日本語ではね、ごめんなさい、申し訳ないですよってこう謝るみたいな。
But what you're really asking for is, can you just give me some grace? I know I don't deserve it, but please give me some grace.
で、その謝ってるっていう意味は、結局それがその中に含まれる意味というのは、本当にごめんなさいって、もう間違ってごめんなさい。でも、すいませんけど、こう恵みで許してくださいみたいな、そういう意味が含まれるでしょう。
In the verses that we read this morning, Paul uses the word grace
そして先ほどメッセージの最初で読んだ聖書の箇所でパウロという人がこの恵みという言葉を4回使いました。
And this is what he means.
そしてその恵み、そこでの恵みという意味はですね、
Grace means that which is given freely, cheerfully, and generously to someone who doesn't deserve it.
恵みというのはこういう意味ですね。それをというのはその恵みを受けるのにふさわしくない人に惜しげなく喜んで寛大に与えるということです。
Freely means no, nothing attached to it.
惜しげなくもう無償で与えるということですね。
I'll give you grace if you promise to do this for me.That's not what grace means here.
あなたがこうしてくれるって約束したら私はこれをしてあげますよっていうのは恵みじゃないんですね。
And it's given cheerfully.
そして恵みというのはですね、喜んであげるものなんですね。
Someone asks you, "Can you give me some grace?" Ah, しょうがない。I guess so.
ね、これちょうだいって頼んでも、ああ、まあしょうがないけどあげるよ。っていうのは恵みじゃないですね。
じゃないね。It's given cheerfully.
あげる恵みというのは喜んであげる。
And it's given abundantly.
そして寛大に豊かにたくさんあげるってい
うことですね。That means you're giving more than what's necessary.
必要以上にあげることが恵みです。
And generously. Generously is not. How can I say? Generously.Is not regretting what you give.
そしてその寛大にあげる、与えるということは、自分が与えた後後悔しないということですね。
Just like our tithes and offerings, when God tells us to give our tithes and offerings, we don't regret giving it because we just give it generously because He has been generous with us.
それは私たちが神様に捧げる十一献金、献金と同じですね。私たちは寛大に捧げるんですね。というのは神様が寛大に私たちに祝福をくださったからです。
So when Jesus came and paid for your debt of sin, it was an abundant grace that He gave. It was.
神様が イエス様がこの地上に来て皆さんの罪という負債を支払ってくださった時にくださったその恵みというのは豊かな恵みでした。
He gave it freely and generously with no regrets.
イエス様は惜しげなく喜んで後悔しないでその恵みを私たちにくださいました。
And grace is undeserved grace.
そしてその恵みというのはその恵みを受ける側には受けるという受けるのにふさわしくないんですね。
When we give grace to others, it's not because they deserve it. When we give grace to others,
私たちが誰かにこう恵みを差し出すというときに、相手はそれを受けるのにはふさわしくないんですね。
Forgiveness is a part of grace.
そして許しありますね。許しも恵みの一部になっています。
And it's given not because it's deserved.
そしてその許しを与えるのはその与えられた人がそれを受けるのにふさわしいからではなく、それは喜んで自分で選んで許すということです。
Paul uses two stories in the verses that we read.
先ほど読んだ聖書の箇所でですね、パウロは
2 stories.
2つのお話をしています。
First story is about Adam in Genesis.
一つ目はですね、聖書の創世記というところに出てくるアダムという人のことをパウロは話しています。そして二つ目は十字架で死なれたイエス様のことです。
In Genesis 3 we see the story of how man fell into sin and was separated from God.
聖書の創世記の3章というところでですね、人が罪を犯して神様から離れてしまったということが書いてあります。
All because of disobedience.
それは人が神様に背いたから、人の不従順のゆえに。
In Genesis, you know, we read about how Eve was tempted.
その創世記というところを読みますと、エヴァという人が誘惑を受けたということが書いてあります。
She disobeyed the instructions of God.
神様から命じられたことに彼女がエヴァが背いた。
And talked her loving husband into doing the same.
そしてまた自分の愛する旦那さんに同じことをしてというふうに言うんですね。
And you know, we need to remember that their disobedience, the instructions that God gave, the command that God gave to Adam and Eve was not an unreasonable command.
そして皆さん思い出してください。神様がこうしなさいと言った命令というのはできないものではなかったんですね。
It's like telling Yuya, Yuya, you can sit in any of these chairs in here except for this one.
例えばですね、ゆうやくんにここの場所にある椅子のどの椅子に座ってもいいですよ。でもここの一つのここだけは座らないで、他のにはどこでも自分で選んで座っていいですよって言ったとしますね。
Now, is that an unreasonable request?
それってできますよね。できないリクエストじゃないでしょ。
79 chairs you can choose from. Just this one, don't sit in this one.
79の椅子があって、その椅子のどこにでも座ってもいい。でも一つだけこれだけは座らないでねっていう。リクエスト。
But Matthäus comes to Yuya.
でもそういうふうに言われたマテ、ユヤ君のところにマテウス君がやってきて、
ユヤ、you don't know what you're missing.
ユヤ君、なんかあなたなんかいいことを見逃してるよ。それに気づいてないでしょう。
That is the most comfortable chair in the room.
あそこの一つだけ座っちゃダメって言われた椅子が一番座り心地がいい椅子なんだよ、実は。
You'll feel so relaxed if you sit there.
そこに座ったら、座っちゃダメって言われたその椅子に座ったら、もう本当に心地いいんだよ。
Just try it once. You'll never regret it.
一回だけ座ってみたら、座っても絶対後悔しないから。
And he sits there.
でそこにユヤ君が座っちゃった。
And now he's separated from God because of disobedience.
でもダメっていうことをしてしまったので神様から離れてしまった。
Was it an unreasonable request by God, a command from God?
ね、そこだけには座っちゃダメだよって言われた命令、それってできない命令だったでしょうか。
We've all been affected by Adam's sin.
私たちはアダムが神様に背いたという罪によって全員が影響を受けてしまったんですね。
The moment Adam gave in to the sin,
アダムが妥協して、そして罪を犯してしまった瞬間、
He disobeyed God.
神様に背いて。
And the relationship between him and God was broken.
神様とアダムとの関係が壊れてしまった。
And we have all through the generations been infected and affected by that sin.
そしてアダムからその後の何世代子孫全員が人間全員がそのアダムの罪によって悪影響をもらいました。
It's like when someone in your family gets the flu.
例えばですね、皆さんの家族の誰かがですね、インフルエンザにかかっちゃう。
If one person gets the flu,
誰か一人が家族の一人がインフルエンザにかかっちゃうと、
everyone gets the flu in the family, right?
家族みんながね、インフルエンザにうつっちゃうってことよくありますよね。
Right? And that's how sin happened.
罪もそのように起こってしまったんです。
And we can see the infection of sin if, you know, we look at each other, we can look at the world, we can look at the news, and we can see how sin has affected the world.
私たちが互いを見て、また周りの人を見て、また全世界を見てみると、その罪の悪影響というものが分かると思うんですね。
Paul tells us in Romans 5:12, he says, when Adam sinned, sin entered the world. Adam's sin brought death, so death spread to everyone, for everyone sinned.
ローマ人への手紙というところの5章の12節はこう言っています。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。
We will never get excited or be happy about abundant grace unless we see how devastating sin is in our lives.
私たちの人生の中にある罪がどれだけ破壊的なものであるかということがわからないと、神様が私たちにくださったその驚くべき恵み、豊かな恵みということを感謝することができなくなってしまいます。
See, death was never a part of God's creation.
神様の創造の中に死というものは最初は入っていなかったんです。
Human beings, Adam and Eve, you and I were never created to die.
アダムとエヴァ、人間、私たちは死ぬようには最初は作られなかったんですね。
We were created to live in harmony and unity and in relationship with God.
神様と調和して神様との関係の中で人は生きていくように最初は作られたんですね。
Forever.
とはに。
And this word that they used in the Bible is the word called transgression.
聖書の中に、背きとかとがっていう言葉が出てくるんですが。
It could actually be another English word would be offense.
それをまた別の言葉で言うと違反とか侮辱とかってそういう言葉にもできるんですが、
And that literally means fallen down from being beside.
その意味はですね、違反とか背きとかそういうことの意味は実はですね、横にいる場所から離れてしまうっていう意味ですね。
It means to fall away after being close beside.
誰かのこうそばにいる状態から離れていくという状態になってしまうという意味ですね。
So when Adam and Eve were first birthed into this world, it says that God would walk with Adam in the garden.
ですから最初にアダムとエバという人がこの地上に作られた時に神様と共にそばにいて横にいて歩んでいたと聖書は言っています。
But because of sin, that relationship was broken forever.
でもアダムとエバが罪を犯して罪が入ってきたので、そのそばにいる神様との関係が壊れてしまった。
It's like what happens when you have an offense with your best friend.
例えばですね、皆さん親友から傷つけられるってことがあったとしたら、
used to go everywhere together.
もう一緒にどこでも今まで行っていたのに、
used to do things together.
一緒にいつも何かやっていたのに、
and because of an offense.
でもお互いの間にこうつまずきがあって、傷つけ合うことがあった。
You never again walk close together with that person.
それがあったので、もう今までみたいに親しく人生を歩むことができなくなってしまった。
Whether it was a real offense or a perceived offense.
それは実際に本当に傷つき、傷つ 傷つけることがあったかもしれないし、もしかしたら本当はそうじゃなかったのに、あ、傷つけられたって自分で思ってしまったこともあるかもしれません。
Suddenly you fall away from your close relationship.
でもそういうことがあると、今まで本当に親しかったのに、その人間関係が壊れて、もう離れ離れになってしまう。
See, we need to understand that what Adam and Eve did, God took very, very personally.
アダムとエバがしたことを神様は本当に心にも自分のものとして受けたんですね。
Because what makes sin so sinful?
というのは罪が本当に罪深い、罪が罪になるためには、罪が本当に罪深いひどいものになる、なるのには、
and so offensive,
そして、罪が傷を負わせる、傷を負わせるものになってしまう理由は、
It's not just what we do,
それはするその実際の事柄だけではなく、
It's who we do it against.
それはですね、罪というものが罪の内容、こういうことをしたことだけではなく、誰に対してその罪を犯してしまったかということも含まれているんですね。
That's why many people think, well, if I'm not murdering or stealing from anyone, then I'm a pretty good person.
ですから人はよくこういうですね、私は殺人も犯してないし、盗みもしてないから私っていい人間だよね。
But God doesn't just look at the offense.
でも神様はその人が犯した罪だけを、罪自体だけを見ているのではなく、
When you sin, you're sinning against God.
罪を犯したら、その罪は実は神様に対して犯している罪だということを神様は重要視しているんですね。
And that's what's so offensive to God.
だから神様に対して、それが罪が背きになるんですね。
So whether you think you told a little lie or you went out and murdered someone, you're both not getting to heaven because you both have offended a holy God.
だからもしかしたら自分ではちょっとしたと思うかもしれないけども、嘘をついてしまったとか、もしかしたら人を殺してしまったとか、両方とも罪ですから、それは聖なる神様に対して罪を犯したということになります。
But the good news is that God extends abundant grace to you. The good news is that God extends abundant grace.
でもそのような中にあっても素晴らしい知らせというのは、そのような私たちに神様が豊かな恵みを差し出してくださいました。
Romans 5:15.
ローマ人への手紙の5章の15節。
Says, but God's free gift is not like Adam's offense, for if many people died as the result of one man's offense,How much more have God's grace and the free gift given through the kindness of one man, Jesus the Messiah, been showered on many people?
しかし、神の無償の贈り物はアダムの違反のようではありません。もし一人の人の違反が多くの人に死をもたらしたのなら、神の恵みと一人の人、メシアであるイエスの恵みによる無償の賜物がどれだけ多くの人に降り注がれることでしょうか。
So, Paul is contrasting here. The free gift of God is totally different from the offense.
ここで、パウロという人は二つのことをこう比べているんですけれども、神様からの無償の贈り物というのは、一人の人が犯した違反、罪とは違うものである。
And he wants us to understand, he's emphasizing the free gift of abundant grace.
そしてここで、パウロという人が強調しているのは、無償の贈り物である豊かな恵み。
And how it comes through only Jesus Christ.
そして無償の贈り物の恵みは、イエス・キリストのみによって私たち人にやってくる。
That's the only way we can receive it.
そのイエス・キリストのみを通して私たちはこの無償の贈り物である恵みを受けることができる。
And that's the only way we will understand and realize how great and abundant His grace is.
その方法を通してのみ私たちはその恵みがどれだけ豊かであるかということを理解できる。
We will never really appreciate true grace.If we don't appreciate how wicked our sin and offensive our sin is to God, we won't appreciate abundant grace unless we realize how wicked and offensive our sin is.
私たちの罪がどれだけひどいものであるか、どれだけ悪であるかということが理解できないと、神様からの豊かな恵みを感謝することはできません。
Think back to the story of the students.
先ほどお話しましたあの大学の学生の話に戻りますが、
If the student only had a debt of 1万円、$100
例えばですね、その学生がですね、のローンの金額がたったの1万円だけだったら、
He'd probably be happy, but it really wouldn't change anything in his life, right? The student, yeah, it's okay. It's only $100.
じゃあ1万円の借金を返してもらったったら、ありがとうってもちろん嬉しいけれども、でもそんなにはーって感動するほどの気持ちにはならないかもしれません。
He's still gonna feel like I can meet life now and life is great. There's nothing impossible. This guy who's only got a $100 debt, he's still thinking.I can do it, right?
そして1万円の借金を誰かに払ってもらったとしても、まあ、それだけのものでしたから、これから人生また前を進んで自分でやっていきよう、自分でできるよっていう気持ちになってるでしょう。
But a person who's got a $32,000 debt, he's thinking about, okay, I gotta work and try to get this paid off.Right.
でもですね、まあ320万円ぐらいの借金がある人はですね、あ、自分であの頑張ってやらなければいけないって、思うかもしれません。
Every decision that that student makes, he's got this big debt that he has to think about, right?
だからごめんなさい、ちょっと説明が1万円の借金だったとしたら、まあなんとかできるよってこう軽くねやっていこうって思うけれども、借金の金額が320万ぐらいあると、ああ自分で頑張らなきゃってこうそういう真剣な気持ちに真面目になって生きていこうと思うでしょう。
The guy who only owes $100, if he wants to Someone asks him, let's go to Australia together. He's thinking, oh, I only got $100 debt. Sure, let's go.
それはこういうものですね。例えば、まあ、借金が1万円だから、まあね、そのすぐに払えるからいいやと思うと、お借金が1万円あるにもかかわらずですね、友達からオーストラリアに遊びに行こうとしたら、あ、いいよ、大丈夫。さ、1万円ぐらいすぐ払えるからってこう、ね、先にこうオーストラリアに遊びに行っちゃうかもしれません。
But the person who owes $32,000, he said, let's go to Australia. He's saying,There's no way I can go to Australia right now.
でも320万の借金がある人はオーストラリアに行こうって誘われても、いや今はこんなに借金があるから無理だってこう言うですよね。
There's no way I can enjoy life right now. I've got to pay this debt off.
でも借金がこんなにあるから、ああそんな遊びに行って楽しいことなんかできないよ。って思うでしょうね。
If we see our debt as something, our sin that affects every decision we make in life.
私たち罪に関して同じことが言えるでしょう。この罪がこれだけひどいから、この罪があると私の人生すべての面において悪影響が流れてしまうって思うと。
To accept the generosity of Jesus Christ to forgive us our debt of sin changes how we live our lives.
でもそのような状態の中にあると、そのようなひどい罪をイエス・キリストが支払ってくださった。
Changes how we
それが許されたということが分かると私たちの人生の生き方が変わっていきます。
Changes how we make decisions in life.
そしてその
When we receive grace and appreciate the grace.
その罪が許されたそしてイエス様から恵みを受けたということが分かると私たちの人生の生き方が変わります。
We will be humbled by the fact that God, a holy God, is willing to forgive us our debt.
私のこのような罪も喜んで、聖なる神様が許してくださるということが、
God, we will, it will change how we feel if we see how greatly, how wicked our offenses and how God has freely changed.Our life.
このような私たちのひどい罪を聖なる神様が許してくださった、そして驚くべき豊かな恵みをくださったということが分かると、私たちの人生の見方が、また人生の生き方が変わっていきます。
We will appreciate that it's been freely given through Jesus Christ.
そしてそのような恵みがイエス・キリストを通して、惜しげなく与えられた。
That Jesus cameCheerfully, not reluctantly, to pay for our sin.
イエス・キリストは私たちの罪を支払うために喜んで来られた。いやいやではなく、喜んで自らこの地上に来てくださった。
And his ability to pay for our sin was not just enough to pay for my sin, but It was enough to pay for your sins.
そして、イエス様が罪の代価を支払うことができるその力というのは、ただ私だけの罪を許すだけではなく、皆さん人間全員の罪を許すことができるほどの力を持ってらっしゃった。全人類の罪の代価を支払うことができた。
I once heard it said, and I'll end with this.I once heard it said, if we have a small view of our sin, we will have a small view of our salvation.
私このようなことを前に聞いたことがあります。
If we have a small view of our sin,
私たちの中にある罪を軽く見てしまうと、
we will have a small view of our salvation.
私たちがいただいた救いのことも軽く見てしまう。
And we will never appreciate the abundant grace.
そうなるとこの豊かな神様からの恵みを感謝することができなくなってしまう。
That God extends to us through Jesus Christ.
イエス・キリストを通して神様が私たちにくださったその驚くべき豊かな恵みを軽く見てしまうんですね。
So I pray that we would never take our sin lightly.
ですから私たちそれぞれがその罪を軽々しく思わないように、
that we would never take the grace of God lightly.
そしてまた神様から私たちがいただいた恵みを軽々しく考えないようにと私は祈ります。
But that it would humble us, but also make us excited about life.
そしてその驚くべき豊かな恵みによって私たちがへりくだる気持ちを持って、そしてまた人生に対してワクワクして生きていければと思っています。
Excited that God wants to extend that same abundant grace to your friends and your co-workers.
そしてまた神様が皆さん私たちにくださったその豊かな恵みを周りのお友達が仕事場の方々が知ってくれるようにと思うときにワクワクする気持ちになりたいです。
And it will change the relationships with others. It will change the relationship. Knowing and having abundant grace will change your relationships with others.
そしてその豊かな恵みを知り、自分の人生の中にそれをしっかりと受け止めていくときに、私たちの周りの人との人間関係が変わります。
Let's pray.
お祈りします。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Lord, I thank you for your abundant grace.
あなたの豊かな恵みをありがとうございます。
Lord, I pray that each one here, each one that watches the video or listens to the podcast, that each one would recognize your abundant grace upon their lives.
そしてこの今日メッセージを聞いて、ここで聞いてくださったお一人お一人が、またビデオを見たりとかポッドキャストを聞いてくださる方々が、あなたのこれほどまでに豊かな恵みをに気づくことができますように。
Lord, I pray for signs and wonders and miracles, Lord.
主よ、奇跡を、また不思議な技、素晴らしい働きのために祈ります。
That just as sin has infected our lives, your abundant grace would infect our lives and our attitudes, Lord.
罪によって私たちは悪影響を受けましたけれども、でもそれをそのところに私たちがいただいたあなたの驚くべき豊かな恵みが私たちに素晴らしい影響を流してくれますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストのお名前によってお祈りします。
Amen. Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
Let's have life group.
Life group あります。